聖書を調べてみますと、イエス様がいろいろなところでもって弟子たちに向かって、私の名でこうしなさいという指示を与えているということがわかります。この私の名というものはどういう名なのか、私たちの方ではどのように使うことができるのか、どのように使うのが良いのかということについての学びをしてきているところです。聖書では新しい契約が成立してからの教えが書かれているところでは、4つの名が使われております。イエスの名、イエス・キリストの名、主イエスの名、主イエス・キリストの名というものです。この名をどのように使い分けをするのか、つまりどの名をどのような時に使えばよいのかということについて、一つの基準、一つの規則を見つけることが、つまり例外なしにその名を使うことができる原則を見つけるということが大切になってくるわけです。これまでの学びで分かったことは、聖書から見つけた原則、規則というものは、主イエスの名という言葉を使う時には、十字架の死とよみがえりとを通して準備されている祝福、恵み、喜びというものを表すときに使うものであって、主イエス・キリストの名というように、あるいはイエス・キリストの名でというように、キリストという言葉がついている名は、サタンの働き、サタンの仕業を止めるために使う名であるという使い分けをしているということが聖書から分かりました。主という言葉がついているときには、つまり主イエスの名でとかいう言葉、あるいは主イエス・キリストの名でという言葉を使うときには、その言葉を使う人は、その名を使う相手の人に対して、こういう言い直しをしましょう。その名を使う対象となっているものが、自分にとって身内の人、身内の仲間と見ているということを示しております。だからあなたが神様に向けて感謝の気持ちを表したいときには、その感謝の気持ちが十字架の死とよみがえりとを通して達成され準備されているものに関するものであれば、主イエスの名というものを使うわけです。その感謝の気持ちがサタンの支配に関したものから自由になる、あるいは自由になったというものに関するものであれば、主イエス・キリストの名というものを使って神様に感謝をするわけです。先週は聖書の中でこの名の使い方に違いがあるように思われるところを具体例として取り上げ、これまでに規則原則と思っていたものが例外なしにこの原則に従った名の使い方をしているということを証明しようとしている途中で時間切れとなってしまいました。今日は先週時間切れとなったところから入っていきます。それはまず使徒の働きの書15章26節でもって、使徒の働きの書15章の26節でもって、主イエス・キリストの名のために命を投げ出したと書いてあるものなんですけれども、それに対してこの使徒の21章の13節では、使徒の21章の13節では、主イエスの名のためなら死ぬことも覚悟している、命を投げ出す覚悟しているという言葉の違いが、この名の使い方の違いが、この規則原則に当てはまるかということについての学びに入ったわけです。読んでみましょう。先に使徒の働きの書15章の使徒の働きの書15章の22節から読んでいきます。こういう教えなんです。使徒の働きの書15章の22節からいきます。そしてすぐに使徒の21章に今度移ります。で、比較をしてみたわけです。途中からなんですが、そこで人たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、ポールやバラナバと一緒にアンティオケへ送ることに決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人および長老たちはアンティオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私の中のある者たちが私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。それでそこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびポールと一緒にあなた方のところへ送ることに主義一決いたしました。このバルナバとポールは私の主イエス・キリストの名のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと、死と締め殺したものと、不信仰と避けることです。 これらのことにを注意深く避けていればそれで結構です。以上、これが片一つです。主イエス、キリストの名のために命を投げ出したっていう。もう一つ、使徒の21章に行きましょう。使徒の働きの21章の7節からの出来事を読むと、こういうふうに書いてあります。こういう名前が使われております。使徒の21章の7節からはこう言ってる。私たちはツロからの航海を終えて、トレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザレアに着き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。その人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガポという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てポールの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってポールにエルサレムには登らないように頼んだ。するとポールは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも確保していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので、私は主の御心のままにと言って黙ってしまった。まず使徒の働きの書15章から入ってきます。主イエス、キリストの名のために命を投げ出した人たちと言われているところがあります。その背景を先に言わなければいけない。アンテオケ、シリア、キルキアという地方にいる人たち、つまり異邦人がイエス・キリストを救い主と受け入れたということを聞いて、つまり救われたということを聞いて、ユダヤにいる人たちが、クリスチャンになってイスラエルの民が、この人たち、異邦人たちに向かって公費の肉を切るという形の割礼を受けなければ本当の意味で神の家族に入ったことにはならないと言い出したんです。そのために肉の上での割礼という印がなくても心の割礼でもって神の家族に入ることができるということを信じているバラナバとポールと対立をし、エルサレムにある総本部にいる人や長老たちの意見を聞くことになったわけです。総本部でいろいろと議論をした後で結論となったものをアンテオケ、シリア、キルキアの地方にいるクリスチャンたちに、異邦人だった人たちにペテロが代表となって手紙を書いたわけです。そしてユダという名の人とシラスという名の人と使徒ペテロの代表として、どのようなことを信じれば、どのようなことを守っていれば神の家族に入っていることができるのか、救われているのかという答えを送ったわけです。その時にユダやシラスと一緒にバルナバとポールも行くことになったわけです。だからペテロは手紙の中でもって26節です、このバルナバという人とポールという人は私たちの主イエスキリストの名のために命を投げ出した人たちですと書いているわけです。ここで質問となるのは、どうして、どういう理由で、何を根拠として主イエスキリストの名のためにという言葉が使われているのかという質問なんですよ。これを解明するためには、この理由根拠を調べるためには、バルナバとポーロは命を投げ出した人たちですという書き方に注意しなければいけないわけなんです。この言葉に注意していきましょう。この時点になって初めてバルナバとポーロとはこの決心をしたのではないんですよ、ということが書かれている言葉でわかります。つまりユダとシラスと一緒にペテロの手紙を持ってアンテオケ、シリア、キルキアの地方に出かけた時に初めて自分の命を投げ出す決心をしたのではないわけです。その前から決心をして実践していたということを表す書き方がしてあるんです。ということは、この時点に来るまでのバルナバとポールの身の上に起こった出来事を調べれば、どういう理由でペテロはこの人たちは主イエスキリストの名のためにという言葉を使っているのかということが分かるはずなんです。だからこの時点までの出来事を簡単にリストにしてみましょう。飛び飛びに読んでいきます。飛ばしたところは後ほど皆さんうちで読み直しをしていただきましょう。どんなところから入っていきたいのかといったら、まず使徒のですね13章から入っていきます。使徒の働きの書13章の1節から読んでいきましょう。こんな出来事があるんです。それから途中で飛ばします。だから抜かしたところはうちで読んでいただきたいと願います。さて、アンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレンデ人ルキオ、国王ヘルドの父兄弟、名前ソーロなどという預言者や教師がいた。 このソウルというのは後ほどこれはポールになっています。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウルを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、それから船でキプロスに渡った。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名はバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルキオ・ポールのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとソウルを招きて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマは二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしソウル、別名でポールは、聖霊に満たされて彼をにらみつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は死の前にまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、死の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は死の教えに淡々して信仰に入った。ポールの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでペテシアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。どういうことが起こったか、同じ13章の42節に行ってみましょう。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポールとバラダマについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。つまり伝道活動に成功したんですよ。ところがどうなったか、もう一度44節からいきますよ。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、ポールの話に反対して口汚く罵った。さあ、ここからユダヤ人たちからの迫害が始まるんです。同じ13章の50節に行ってみましょう。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有楽者たちを先導してポールとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の血を払い落としてイコニウムへ行った。その先行きますよ。14章の一節行きます。イコニウムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼の指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってルコニオムの町であるルステアとデルベおよびその付近の町に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。さあ19節に行きます。14章の19節に行きましょう。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、ポールを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちはポールを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としたから、ルステアとイコニオムとアンテオケとに引き返して弟子たちの心を強め、その信仰にしっかりとどまるように進め、私たち神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。つまりポールとバルナバは片側では異邦人に福音を述べ伝え、異邦人たちからは大歓迎を受けております。ところがサタンの手先となっているユダヤ人たちはポールとバルナバの活動をことごとく迫害したわけです。石打ちにして死んだものと思って町の外に引き出すということをするほどまでのことをしたわけです。こういう事実から見て、ペテロが書いた手紙の受け取り人たちにバルナバとポールはこれほどの迫害を受け苦しみに遭いながらも、その迫害に負けずに福音を述べ伝え、 真理を伝えようとして命を投げ出している人たちなのですということを知らせるために、主イエスキリストの名のために命を投げ出した人たちですと書いているわけです。つまりサタンからの迫害と戦いながら、でサタンの働きをどかしながら、でサタンに勝利をしながら伝道活動を続けているということを知らせるために、主イエスキリストの名のためにという言葉を使っているわけなんですよ。これに比べてポーロは自分のことについてこういう言葉を使っているわけです。これが使徒の21章になります。今一度同じ場所をですね、先ほど読んだところを読んでみましょう。使徒の21章の7節から読んでいきます。こういうことです。使徒の21章の7節から読んでいきます。私はツロからの公開を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼のところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの七人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。その人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガポという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てポールの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、その帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。さあ、なんでここにこの時にですね、ここに旧説の言葉が出ているのか、予言する4人の未婚の娘がいたなんて言葉が書いてあるのか、どうしてかというと、この予言する娘たちがアガポという予言者の言葉を裏付けをしているからなんですよ。実はここに書いてないけど裏付けしてるんです。予言者の言葉は予言者が裏付けをするべきものなんです。でその裏付けをしたということをここで証明しようとして、この旧説で書かれているんですよ。で私たちはこれを聞いて、つまりだから預言者が言った言葉は預言者自身が裏付けしている。だからそれを聞いて土地の人たちと一緒になってポールにエルサレムに登らないように頼んだ。するとポールは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているんですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえ確保していますと答えたと言っている。さあポールはどうして主イエスの名のためなら死ぬことさえ確保しているという言葉を使っているのか。これまでのポールの動き、ポールの伝道活動ぶりを見ると、いつもサタンの手下となっているユダヤ人たちからの迫害に遭いながらも伝道活動を続けているわけです。証明してみましょうか。使徒の20章の17節からの出来事を読んでみましょう。ポールはどういう手紙を書いているか、何ていうことを言ってるか、こういうことを言ってるんですよ。20章の17節からいきます。ポールの自分の口から出た言葉はこういうふうに言ってるんですよ。ポールはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時ポールはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし涙を持って、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で死に使いました。どれだけの迫害を受けたか知ってるだろうと言ってるんです。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私の主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと証しをされて眺めた苦しみが私を待っているということです。けれども私は自分の走るべき皇帝を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いませんと言ってるんですよ。だからここでポール自身の口から出す言葉として主イエスキリストの名のためならエルサレムに縛られることばかりでなく死ぬことさえも確保しているという言葉の方が適切ではないかという質問が出てくるわけなんです。さあここでですよ、聖書を読むときに注意をしなければいけない点に出会うんですよ。これで使徒の働きの21章のこの13節に戻ります。ポールはあなた方は泣いたり私の心をくじいたして一体何をしているんですか。私は主イエスの名のためならエルサレムに縛られることばかりでなく死ぬことさえ確保している。どうしてこの時主イエスの名という言葉を使っているのか、注意しなければいけない点、まずその一つはポールのこの言葉は、この13節の言葉はポールの将来について言い表しているものなんです。ポールの決意を表しているものなんです。 たとえ牢屋でエルサレムで牢屋にいられることがあっても、たとえ死刑にされるようなことがあっても、エルサレムに行って私は自分の身の潔白を証明するということを言ってるわけです。ポーロは自分がどのような目的のために証明を受けたのか認識をしております。自覚している。でその目的のために毎日生活をしているんです。どういう目的のために証明を受けたか、使徒の9章でイエス様自身が、イエスキリストがこういうふうに教えています。アナニアという男に向かってこう言った。使徒の働き地の9章の15節から読んでみましょう。アナニアに向かって行きなさい、あの人は、そのソウロは、後ほどのポーロは、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。私の名を異邦人に運ぶ、何か救いのメッセージを異邦人に広めるために証明したんだと言ってるんですよ。サタンと戦うための、サタンの働きと戦うためではないんです。だからポーロは伝道活動に伴ってサタンやその手下どもからの攻撃に打ち勝つという面をここでこの使徒の21章でもって強調しているのではなくて、迫害を受けるの受けないのということはポーロは問題にしていないんです。福音を述べ伝えるということ、異邦人を救いに導くということ、つまり十字架によって達成されている祝福、恵み、喜びというものを異邦人に伝えるということを使命としているポーロは、その働きの中でたとえ縛られようと殺されるようなことが起ころうとも覚悟はできているということを強調しているんです。そういう意味が主イエスの名のためなら縛られることばかりか死ぬことさえも覚悟しているという言葉の裏に隠されているわけです。ここまで学んできたものはこれという問題がなかったんですけれども、一つの規則、一つの原則で説明できたんですけれども、ここまでに学んできた知識をそのまま日本語の聖書に書かれているものに当てはめようとすると、少しばかりおかしなものとなるところがこの新改訳聖書に2つ3つあるんです。この点に進んでみましょう。注意してくださいよ。これから学ぼうとするものはこれまでにすでに確立している一つの規則、一つの原則というものに例外を作ろうとして言うんじゃないんですよ。そうではなくて、私たちが聖書を読むときに注意して読まないといけない点をお知らせするものなんです。どういう点があるか。コリント第1の手紙5章の1節からの出来事を読んでみましょう。コリント第1の手紙5章の1節からの出来事を読んでみましょう。そしてどういう名が使われているのか読んでみたわけです。コリント第1の手紙5章の1節から読みます。あなた方の間に不信仰があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不信仰で、父の妻を妻としている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいると同じように、そのような行いをした者を主イエスの名でよってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私が主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに引き渡したんです。権能なんて言うことは力と権威という意味ですよ。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が死の日に救われるためです。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかなパン種が粉の塊全体を膨らますことを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパンデルのないものだからです。私たちの吸い越しの子羊キリストがすでに葬られたからです。ですから私たちは古いパンデルを用いたり悪意と不正のパンデルを用いたりしないで、パンデルは入らない純粋で純真実なパンで祭りをしようではありませんか。私は前にあなた方に送った手紙で不信仰な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不信仰な者、貪欲な者、略奪する者、偶像礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不信仰な者、貪欲な者、偶像礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者と付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。 あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。これはですね、日本人から見ると大変に厳しい教えのように感じられます。けれども、これぐらいの教えは、これぐらいの動きはこれ当然のことなんですよ。内容的には何を言ってるか、これこういうふうに書いてある。自分のお父さんの5歳を妻と言ってる、これ5歳ですよ。自分の妻としているものがいるというんです。神様の教えから言ったらば、夫婦は一つの体になっております。だからたとえ5歳であろうと、自分の父親が妻として迎え結婚した女の人というものは、自分にとって母親の地位にいる人になるわけです。母親として尊敬し、母親として取り扱わなければいけない立場にいる人なんですよ。この人を自分の妻にしてしまうということは、実はここで問題なんです。原本のギリシャ語の聖書では、自分の妻にするという言葉がないんですよ。ただ自分の女にするという意味の言葉が使われているんです。これ大変に不貧困な行動ですよ。余談になるけれども、イスラエルの人たちに与えられている旧約聖書の教えでは、こういうことが書かれております。まずレビ記の20章を見ていただきましょう。レビ記の20章の11節を見ていただきましょう。こういう教えがあるんです。レビ記の20章の11節、こういう教えがある。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたことである。二人は必ず殺されなければならない。そのうちの責任は彼らにある。もう一ついきましょうか。申命記の22章にいってみましょう。申命記の22章の30節を見ていただきましょう。誰でも自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。まあ、この男はですよ、このコリント第一の5章のこの男は、この古い契約での神様の教えは当てはまらないかもしれません。けれどもこの男は自分の肉の欲望で行動しております。つまりサタンの惑わし、サタンからの誘惑に乗せられて動きを取っています。それだけですね、このいう行為を参照している教会員が出てきているんですよ。これ2節でそう言ってるでしょ。コリント第1の5章2節です。こう言ってるんですよ。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったと。だからこういうの行いをするものを教会から取り除かなければいけないというんです。私ポーロはこういう行いをしたものを裁きましたと言ってるんです。どんなふうに裁いたか。まず彼の肉が滅ぼされるように、つまりこういう行為を続けることができないようにする。引きない方したらこの男が死ぬようにサタンに引き渡したというんです。けれども彼の霊は主の日に救われるようにする。最後の裁きの日には彼の霊は天国に行けるようにするというために、裁いたと、肉体を滅ぼすように動いたと言っているんです。さあ質問は、ここで皆さんに聖書をよく読んでほしいのは、そして今までの学びから調べてほしいものは、この時のような、こういうような時にポールが使う名というものは、この新改訳で言うように主イエスの名でよいのか、それとも新改訳でも間違いしていないかという点なんです。こういうような時にはどの名を使うべきなのかということを考えてみてほしいんですよ。コリント第1の時に5章の5節では、彼の霊が主の日に救われるためですと書いてある。ということはポール自身はこの男をクリスチャンである、自分たちの仲間であると認めながらも、彼の肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したというんです。つまりこれ以上の罪を犯し続けることができないようにしたと書いてあります。だからこういう点から見ると、主という言葉を使うのはこれ正しいと思うんだけれども、この男もポールにとっては仲間だと見ているからですね。これ主という言葉を使うのはいいと思うんだけども、 主イエスの名という言葉は正しいかという質問が出てくるんですよ。思い出してくださいよ。主イエスの名という言葉の使い方は、この名を使う人から見て、だからこの場合ポーロから見て対象となる人が、この場合には自分の父親の5歳を自分の女としている者は、仲間であるクリスチャンであると見るときに主という言葉をつけた名前を使うわけです。そして主イエスの名という言葉が示すものは、十字架で達成している救いといったもの、祝福、契約による恵みというものに関連した内容のものを指しております。ところがポーロはこのところでも、このコリント第一5章でもって、どういう表現を使っているのか、まず1節からいきますよ。5章の1節からいきますよ。異邦人の中にもないほどの不銀行、3節いきましょう。私の方ではもうすでに主イエスその名でもって裁き、5節いきましょう。サタンに引き渡した、7節いきます。古いパンダレを取り除きなさい、ちょっと先を飛ばしましょう。13節いきます。最後いきます。その悪いものをあなた方の中に覗きなさい。さあ、こういう言葉をどんなふうに解釈をしたらいいのかというのが大きな質問になってくるんですよ。もしもですよ、ここでもってこのポーラ、この新海部で使われているように主イエスの名でもってという名を使いたいのならば、ポーラがここで言う言葉は、これ使わなければならない言葉は、私はその人を許しました、彼の霊が死の日に救われるように私ので祈りましたとかですね、あるいはそういう人をみんなで神様の愛で包んであげなさい、主はそういう人のためにも十字架で死なれたんですとかいうような言葉でなきゃいけないものになるわけなんですよ。つまり十字架でもって達成されているものを受けているようにするための祈りが主イエスの名に対する使い方ですから。ちなみにですね、この新改訳の原本であるネストレ24版では、コリント第1の時に5章の3節では主イエスの名という言葉が使われております。だからこの点では新改訳はネストレ24版に忠実に訳しているんですよ。ところがこのシリーズで私が何度も引用しているもう一つのギリシャ語の原本であるステファノスによると、コリント第1の手紙5章3節はこれ日本語に訳しますよ、こういうふうに書いてあります。このような行いをした者を主イエスキリストの名によってすでに裁きましたという言葉になっているんですよ。私個人の意見としては、これは主イエスキリストの名によってすでに裁きましたというのが正しいと思うんです。どうしてか、サタンの働きを、サタンの仕業を裁くんですから。十字架で達成されている祝福、恵み、喜びに関連した話題ではないからなんです。それならばこの箇所はどういうふうに解釈したらいいのかという質問が出てきます。使徒の働きの書19章の、これは別の話題なんですよ。使徒の働きの書19章の8節からの出来事を読んでみましょう。これはどうなんだ、19章の8節からの動きを書かれているものを読んでいます。そしてポールがどういう名前を使ったかということを調べてみたいわけです。19章の8節からいきます。それからポールは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を堅くなりにして聞き入れず、街道の前でその道を罵ったので、ポールは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。それから2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の麻薬祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの宰相スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしポールもよく知っているけれど、お前たち何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけ皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。 このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段は合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。さあ質問ですね。この17節です。皆恐れを感じて主イエスの名を崇めるようになった。さあこの言葉は正しいか、それとも誤りか、どういう理由で、何を根拠として正しいというか誤りというか。この13節の言葉を考えに入れる必要はありません。この言葉はユダヤ人の魔除け祈祷師であるスクワという7人の息子たちが勝手に使った名だからです。17節が問題です。主イエスの名を崇めるようになった、正しい使い方か正しくないのか、その理由は何なのか。私の答えを申し上げましょう。17節は主イエスの名を崇めるようになったでいいんですよ。どうしてかというと、書かれていることの内容について時間的なことを考えに入れたらば、その理由が分かります。まずですね、エペソの町に住むユダヤ人とギリシャ人とはこういうことを見ているんです。まずイエスをキリスト救い主と信じていない人たちが勝手に主イエスの名を唱えて悪霊の追い出しをしても効果がない、そればかりかその人たちは反対に悪霊に打ち負かされていいということを見ています。噂に聞いております。それに反してポールは2年間述べ伝えているイエスが救い主であり、イエスの教えをポールの口から聞いている人たちは、ポールが身につけている手拭いや前掛けを病人に当てることでも病人が癒され悪霊が出ていっているのを見ております。この人たちが最初スケワの7人の息子たちにどういうことが起こったのかということを知り、その反面にポールを通してどれほどに大きなことが成し遂げられているのかということを知って、みんな恐れを感じたわけです。この時の恐れという言葉は恐怖心を持つという意味じゃないんですよ。尊敬の念を抱くという意味を持つ言葉です。そしてこの時のユダヤ人とギリシャ人とは神様に尊敬の念を持って信仰に入ったわけです。つまり救いを受け入れました。そして主イエスの名を崇めるようになったわけです。イエス・キリストが十字架を通してどれほどの祝福、恵み、喜びを与えてくれているのかということについての感謝をしているわけなんですよ。でその感謝をした挙句どうなったか、この人たちが、つまり救いに導かれて主イエスの名を崇めるようになった人たちが19節の動きをとっているんです。魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てたということをしているというんです。こういう角度から聖書に書かれているものを読んでいくと、つまりイエス・キリストの名、主イエスの名、主イエス・キリストの名というのはどんなふうに使われているのかということを注意しながら読んでいくことでもって、今までには見ることができなかった書かれている文面の裏に隠されている教えをつかむことができるんだろうわけです。そして聖書を書かした神の霊が私に何をしようとしているのかということがより一層はっきりと理解できるようになってくるんです。さあここで実はですね、聖書にはまだ答えを見つけないといけない問題が残っております。何かというと、イエスの名という呼び方はどのような時にどのように使えばよいのかということを聖書から学びをしていかなければいけないんですよ。ところが残念なことに、聖書にたくさん使われているイエスの名というものは、まず使徒の4章30節を除いて、それからピリピの2章10節を除いて、イエス様にとっては弟子ではない人たちが使った名を記録されているものだけに、今までどういう時にどんなふうにして使えばよいのかということは聖書から学んでおりませんでした。この点に進んでいきましょう。まずこんなところからいきます。イエス様が天の父から与えられた名というものには3つの違う出発点から始まっているということは以前に聖書で調べて分かっております。これ今一度リストにしますよ。順序は私が適当に選んだ順序です。 まず一つ目、ヘブル書の一章の一節から読んでみましょう。これがイエス様が与えられた名の一つ目です。ヘブル書の一章の一節からいきます。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、その終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた名を相続されたように、それだけ御使いたちより勝るものとなられましたと言っている。まず相続された名というのがあります。人類の罪の贖いのために十字架で死んだイエス様に対して、これは肉体の上で死んだというだけじゃなくて、霊の上でも死んでいるイエス様に対して、神様は神の霊の力でもってその死から蘇らせております。つまり神の家族に生まれ変わりをさせています。その時に天の地から相続された名というものが、天使たちよりもさらに優れた名というものがあるんです。これ一つです。二つ目に行きましょう。ピリピの2章の、ピリピ人への手紙2章の6節から二つ目の名前が教えられております。順序は私が適当にやった順序なんですよ。こういうのがある。ピリピの2章の6節から読んでいくと、こういうふうにして名が与えられたと教えています。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストと高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。人の姿を取り、人類の代表者として十字架の死にまで従われたキリストに、天の父は全ての名に勝る名をお与えになりました。これがイエスの名というものなんです。三つ目に行きましょう。エペソ人への手紙一章の、エペソ書の一章の20節から読んでいきましょう。エペソ人への手紙一章の20節から読んでいきます。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中に蘇らせ、天井においてご自分の右の名につかせて、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来るおいても捉えられる全ての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。十字架の死から蘇るときに、キリストはサタンとその手下ども力抜きにしています。そしてサタンを力抜きにしておく権威と力と、キリストの体であるクリスチャン一人一人に与えているんですよ。だから天の父は今の世ばかりでなく次に来るおいても捉えられる全ての名の上に高く置かれた名を与えているわけです。さあ、ここで考えてほしいことが出てくるんですよ。イエス様がこの世で伝道活動していたときには、その日には私の名でという指示を弟子たちに与えております。十字架の死から蘇ってからは私の名でこうしなさいという指示をキリストの体である私に与えております。そして聖書では、天の父は十字架の死から蘇ったイエス様に対して3つの違う名を与えたと教えております。とすると、私たちが使うことが許されている名というもの、私たちが使うべき名というものは3つあるはずということになるわけです、理論的には。ところが現実には、多くのクリスチャンはイエスの名というものだけで全てを間に合わせているわけです。イエス様が私の名で天の父に求めなさいという指示を与えたからといって、求める祈りをするときにはイエスの名で求めますという頼み方をしている。イエス様が私の名で悪霊を追い出しなさいと教えたからといって、サタンや悪霊に命令するときにも、これは病気の癒しの祈りも同じですよ、天の父に向けてする求める祈りと同じようにイエスの名というものを使っています。天の父に向けて感謝の気持ちを表すときにも、 その子委ねる祈りであろうと、取りなし祈りであろうと、イエスの名を使うというように、すべてのことにイエスの名というものを使っているわけです。ところがですね、これまでに聖書で調べてきたところでは、イエスの名というものがほとんど使われていないで、他の名が使われているわけですよ。イエス・キリストの名というのが使われている。主イエスの名というのが使われている。主イエス・キリストの名というのが使われている。さあ、こうなってくると、これは一体どのように説明したらいいのか、ということが大きな質問になってくるわけです。こんな言い訳をすることはできるんですよ。こんな説明をすることはできると言い直しをしましょう。正しいかどうかは、これまでに学びをしたところから判断していただきましょう。多くのクリスチャンが、ほとんど全てのことについてイエスの名というものを使う理由は、そしてこれで事足りるとする理由は、ピリピ書の2章で、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てがイエスの名に膝をかがめて、イエス・キリストは主であると褒めたたえるために天の父が与えた名であって、全てのものに膝をかがめさせるイエスの名を使えば全てのことが達成するのではないかという言い訳が、説明ができるわけです。ところがですよ、もしもこういう言い訳、説明が正しいのだとしたらば、じゃあどういう理由で天の父は十字架からよみがえった人類の代表者に、しかもヘブル書の1章では巫女という言葉を使っている、ピリピの2章ではキリストという言葉を使っている、エペソの1章ではキリストと呼んでいる方に対して3つの違う理由で3つの違う名前を与えているのか、どうしてこれを聖書で教えているのかという質問に対して、答えを聖書から探さなければいけないものになるわけです。もしもですよ、もしも私たちがイエスの名というものだけを使うことで全て事足りるんだったらば、ピリピの2章の6節11節以外の、2章の6節から11節までの以外の名というものをです、ね、聖書に書く必要ないじゃないかということが質問なんですよ。なんで書いてるのか。しかも聖書ではこれは人の働きの書から始まって、新しい契約が成立してからのことが書かれている部分では、イエスの名というものでもっていろんな動きを取ったというのが書いてないんですよ。他の名の方が多く使われているという理由をですね、納得いく説明ができるかしなきゃいけなくなるんですよ。こういうことも考えられます。多くのクリスチャンが使っているイエスの名というものは、ピリピの2章で教えているキリストに与えたイエスの名というものではない、天の父がイエス様に与えた名というものを指しているという解釈をすることができるんですよ。つまりですね、ヘブル書の1章の1節から4節の相続による名というものも、でピリピの2章の6節から11節の十字架で救いの道を開いたために与えられた名というものも、それからエペソの1章でサタンやその手下ともに勝利をしたから与えられた名というものも、全部ひっくるめてイエス様に与えた名という意味でイエスの名という言葉を使っているという言い訳もできます。だからこの名を使った時に、名を使うクリスチャンの方では同じ言葉の名を使っているにしても、聞く相手の方で3つの違う名を聞き分けてくれて、今はヘブル書1章に基づくイエスの名を使っている、今はエペソ1章に基づくイエスの名を使っているというように判断してくれるということを期待して、その名を使っているという考え方もできてくるわけです。つまりですね、イエスの名というものはどんな時にでも使うことができる万能薬みたいなものであって、この薬一つがありさえすればどんな病気でも治る、全てのことに通用すると言っているみたいな解釈をする人もいるんですよ。もしもこれが正しいのだとすると、こういう質問が出てまいります。どうしてイエスの名というのか。ピリピの2章では神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名を与えたと言っているんですよ。エペソの一章ではキリストを死の中に蘇らせて、今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれていると教えているんです。これだけから見ても、天の父に求める祈りをするときに、あるいはサタン悪霊の活動を止めるときに、どうしてイエスの名というものを使うのか、キリストの名というものを使う方がもっと適切ではないかという質問疑問が湧いてくるわけです。この答えを受けなければいけません。さらにサタンの方では サタンの手下ども、サタンの仕業に対しても、イエス様が言っている私の名で悪霊を追い出すというものに従いたくないから、もしもですよ、イエスの名というものが3つある中の名の中から聞く側にとって一番有利になるような意味に解釈をさせるんだとしたらば、サタンや悪霊にとっては自分たちにとって一番ダメージの少ない名を使われたという解釈することになります。こんな風にして見ていくと、もしかすると私たちはイエス様が天の地から与えられている名を、3つ違う名を、イエス様自身が私たちキリストの体に属するものに向かって使いなさいと指示している名というものを、その目的の通り使っていないから、初代教会の人たちが実際に体験したような、使徒の働きの書から始まってユダの書にまで書かれている人たちが実際に体験したような、その名に伴う力と権威と十分に発揮していないのではないかということを考えられるんですよ。だからここで今一度このピリピの2章の6節から10節を読み直しをして、天の地がキリストに与えたイエスの名というものについて聖書を書かせた神の霊は何を私に教えようとしているのか調べてみたいと思うんです。もう一度読んでみますよ。ピリピの2章の6節から読みます。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑くし、死にまで従い、実に十字架で死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス、キリストは主であると告白をして、父なる神が褒めたたえられたためです。ここで教えていることは、人の姿を取り、人類の代表として活動をし、そして人類の代表としての罪の贖いをするために、十字架の死にまで従われた救い主、キリストを、神は高く上げて、すべての名に勝る名を与えているんですよ。その名はイエスの名というものだと言っているんです。その名が与えられた目的は、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめて、つまり自分の意思で膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白をするようになるためだと教えているんです。ということになると、ここで質問が出てまいります。現在天にあるものは何か、地にあるものとは何なのか、地の下にあるものとは何なのか、これを聖書で調べてしっかりと理解していなかったらば、私たちの方では使うべきではないものに向かってイエスの名というものを使っているかもしれないという可能性が出てくるんですよ。天にあるものとはどんなものなのか、現在誰が何が天にいるか、リストにしてますよ。時間が来たらやります。来週その先を続けます。まず宇宙を作った神様が天にいます。私が天の父と呼んでいる方です。私の主であるイエス・キリストは天にいます。イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人たちで、この世での生活終わった人たちの霊が今天にいます。これは旧約聖書の時代にはイスラエルの聖と清い輩と書いた霊も天にいます。つまり私たちにとったらキリストにある先輩たちですよ。それから天使たちが天にいるんです。さあ、こうなってくると、この中で私たちが人の姿を取り、人類の代表者として十字架の死を通して人類の罪の支払いをしてくれたイエス様、救い主キリストに与えられたイエスの名というもので、天の父に向かって膝をかがめさせるということはできないでしょ。天の父に向けて求める祈りをするときにはイエスキリストを通さなければいけないんですけれども、そのときにイエスキリストを救い主と受け入れて主と仰いでいる人たちだけが天の父に向けて求める祈りをすることができるんです。だから主イエスの名によって求めるべきものだということになります。だからイエスの名というものでもって天の父に向けて使うべき名ではないということになるわけです。じゃあ私たちの主であるイエス・キリストに向けてイエスの名というものを使って、最終目的としてイエス様自身が膝をかがめてイエス・キリストは主であると告白をさせるする、おかしなもんでしょ。 じゃあそれならば、今霊の姿で肉体を地上に残しておいて、霊の姿で天にいるクリスチャンたちに向けて、それ私たちのキリストの先輩たちに向けて、膝をかがめさせるために私がイエスの名を使う、これどうなるか。これもおかしなことでしょ。ならば天にいる天使たちに対してどうなるか。イエスの名を使って膝をかがめさせて、イエスキリストは主ですと告白させる必要があるか。必要ないでしょ。さあこうなってくると、現在この地上にいる私たちがイエスの名で天にあるものに向かって膝をかがめさせて、それでイエスキリストは主ですと告白をさせ、父なる神が褒めたたえられるしなければならないものは何もないということになるわけです。さあその先進みますよ。今度は地の下にあるものを捉えています。多くのクリスチャンがフィリピの2章の6節から11節をもとにして、イエスの名でサタンや悪霊に向かって命令して、その活動を止めるようにするんですけれども、その時に地の下にあるものはイエスの名に膝をかがめなければいけない。だからクリスチャンがイエスの名で地の下にいるサタンや悪霊に命令したら、サタンの仕業に向かってイエスの名で命令したら、その命令に従わなければいけないようになっているという考え方をするんですよ。確かにサタンやその手下どもが行き着く先はゲヘナという地面の下にあるところです。これは確かです。聖書にもそう書いてある。けど現在サタンもその手下ども地の下にはいないんですよ。地の下に行っていないんです。どこにいるか。空中の権威を持つ者とエペソの2章2節言ってる。イエス様自身はこの世を支配する者と言ってる。現在ですね、この地の下にいる者がいるんですよ。2つのグループの者が今地の下にいるんですよ。一つはペテロ第2の手紙の2章の4節で教えています。こういうのが今地の下にすでにおります。一つはこのグループです。ペテロ第2の手紙の2章の4節でこう言っている。神は罪を犯した見つかりたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。暗闇の穴の中に閉じ込められています。活動しておりません。ユダの書の6節でも同じことを言っている。読んでみますと、私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたと言っている。もう一つのグループがいるんです。ペテロ第1の手紙の3章を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙3章の18節と書いています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が、これ義の方と言ってもいい、悪い人たちの身代わりとなったんです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私を神の御手に導くためでした。その霊においてキリストは囚われた霊たちのところへ行って御言葉に述べ伝えられたんです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたんです。このことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なんです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるのです。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。つまりですね、イエス様をキリストと救い主と認めることを拒否して自分の方からハデスに落ちることを望んだ、選んだ人たちが今地の下にいます。この2つのグループがいる。さあこのグループの連中に対して、私やあなたがイエスの名を使っても何の効果もありません。こういう者たちは神様によって裁かれるのを恐れながら待つ以外ないんですよ。さあこうなってくると、天にあるものに向かって私たちがこの世にいられたりイエスの名で何かするということはないということになります。第二の天に悪霊がいるというけど、これはすぐ戻ってまいりましょう。天の下に、地の下にいる者に対して私たちが今この世にいる限りイエスの名で何かをするということもないということになるわけです。さあそうなってくると、あと残るのは何か。この地上にどんなものが存在しているかということになるんです。でも時間が参りました。来週リストにしてみました。そして来週これをまとめてみたいと思います。こうやって調べていくと、私たちがイエスの名というものを使ってどうする、こうする、 というのが正しくないということがわかります。ならばどうしてフィリピの2章では神様がイエスの名というものを与えているのか、聖書でその理由が証明できるかしなきゃいけないんですよ。キリストはあれだけの働きをした者に対してなんでイエスの名というものを与えているのか、聖書で証明してみろ、理由を証明してみろ、説明してみろという質問が出てきます。この説明ができないんだったら今までやってることなんか全部認識やってくるから、これでやめておきましょう。そこまで話を持っていかなきゃいけないんですよ。実際なんでイエスの名というのはなんであそこまで取ったのか、いつあれ使い始めるのか、この聖書から証明できるか説明できるか、できなければ聖書を認識やってくるんだろう、あるいはこのイエスの名というのは認識やってくるんだろう、あるいは我々の使い方間違ってるんだろう。来週この話に持っていってまとめることにしたいと思います。お祈りいたしましょう。